教会で行われる洗礼式はもう長い長い歴史の間ずっと大切なものとして守られ行われてきました。カトリック教会が、まあ、いろんな儀式を行う中で、まあ、少しそれを洗礼式と同列にするのはどうかという、まあ、そういうこともあって、プロテスタントの宗教改革が起こった時に、まあ、いくつかのことは、まあ、儀式としては式としては残ってるんです。例えば結婚式などもカトリックでは洗礼式、聖餐式と同列に扱われる、そういうことがあるそうですが、まあ、それをプロテスタントはそうではない、式自体は行うけども、もう教会員が必ずしなければならないものではないと、まあ、いくつか取りやめました。それでも聖餐式と洗礼式のこの2つは書いてはならない、プロテスタントでもそのように決められ、今でも大切に行われています。この2つどうして書いてはならないものか、まあ、結婚式と決定的に違う、その一つのこととして、聖書にそれが記されている、そしてイエス様がそうされた、聖餐もイエス様が聖餐式をなされた、これを重んじる、そしてまた洗礼もイエス様が受けられた、だからこれはとても大切なことだ、むしろ本当に不思議なことでもあります。なぜ聖餐式は、まあ、まだわからないでもない、まあ、イエス様が聖餐式を取り行われたので、しかし洗礼はイエス様が取り行われたのではない、むしろ受けられた、なぜ受けイエス様が受けられたのだろう、今日はそのことを考えつつ、あ、これイエス様が受けられたのではなかったら私たちどうなったんだろう、そのイエス様が受けられた洗礼を私たちも受けているのだ、そしてそれをまた全ての人に伝えることができるとは、なんと素晴らしいことかと、心新たに恵みに満たされていただきたいと願うんです。まず洗礼式そのものは実は、まあ、バプテスマのヨハネよりも前にも行われていたそうです。ヨハネより前、洗礼というのは異邦人がユダヤ教に改宗する、その時に清めの儀式として一つ行われていたということ、あるいはユダヤ人が清めを求めて洗礼を受ける、そういうことも行われていました。それをバプテスマのヨハネは罪の許しを得させる悔い改め、まさにヨハネはもうキリストの道備えのために、神様に帰れ、そのことのために洗礼を受けよう、まあ、今までのそういう清められるとか、あるいは異邦人が変えられていくとかではなくて、もう全員自らの罪を認め立ち返れ、まあ、もともとの悔い改めと聖書に何度も記されていますが、悔いるという意味はあまり含まれていないんです、言語には。立ち返る、これが直接の意味です。まあ、だから立ち返れ、帰ってこいっていうことは、あ、自分は離れていたんだ、今いるその場所はいるべきところではない、自分の本当の住まい、家ではない、まあ、まさにそういう意味ではヨハネはユダヤ人に、あなたは異邦人になっとると、他国の人間になっている、天国から離れている、神の子でなくなっている、だから帰ってこい、天国に帰ってきなさい、神の子となりなさい、そのためにもうやり直します、 今までの自分を全部捨て去ります、洗礼を受けます。まあですから立ち返れと呼ばれ、呼ぶ方は改めなさいだけなんですが、まあ、それを受けた者は、ああ自分はなんという間違ったことをしていたかって、まあ、悔いる思いはあったので、日本語では悔い改め、そういうふうに訳される経緯があります。だから自分はどうあるのか、もう本当にヨハネはスパーッとその魂に語りかけて、多くの人たちが心動かされて、洗礼を受けなければとなっていった、まあ、変えられていったような出来事が起こってきたわけです。そういう意味でヨハネは本当に素晴らしい働きをしていました。ところがそのヨハネ自身が、まあ、キリストではないか、そんな素晴らしいことをして多くの人たちが変えられていく、あなたキリストではないですかと聞かれた時にヨハネは、いえそうではないと、16節でヨハネはこう語るんですね。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く、ね、資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。履物の紐を解くというのは異邦人の奴隷の仕事でした。ユダヤ人でも、奴隷であってもユダヤ人ならばそれはしないというほどの、そういう、まあ、いわゆる身分の低い人の働き。ヨハネはそれさえの資格もないと、まあ、異邦人の奴隷以下だと、まあ、神様がどんな偉大なお方かっていうのは人間の言葉では語れないので、もう自分はキリストなんかじゃない、自分のこの働きはキリストに比べるならもう靴ひもを解く、そんなことですらないと、それぐらい私は神様とは徹底的に違うのだ。まあ、確かにヨハネの働きで多くの人が変えられてはいったんですが、しかしヨハネは実感していたと思うんです。私が変えたのではない。これは教会も十分に理解していなければならない、いつも心に刻んでいなければならないことだと思うんです。あなた違いますよということは言うべきですし言えます。あるべき姿というものを教えるのが聖書であり、またそれを示されるのが聖霊でありキリストです。私たちはそこを、それを提示することはできます。そうあるべきです、そうではないのです。まあそうは言ってもなかなか、あなたはそうではないんですとバーンと言うことはそれもまた厳しいことで、そういう意味ではヨハネはすごいんです。ズバッとあなた方はまぶしの子だ、立法を守って神のと共にいる神の選ばれた民だと自負して誇りを持っているユダヤ人たちに、まぶしの子とバーンと言って、あ何言ってるんだお前は、そういうお前は何なんだと言い返せないほど素晴らしい人物、しかもそれでキリストかもしれないと思われるほど、なかなか私たちはそうはいかないと思うんですね。あなたこのままでは滅びますよ、あんた何様なんだと、変えるどころかその変わらなければならないということさえなかなかできない。でもヨハネ、そのことができるヨハネですらそれを導くだけ、それで本当にその人が心を動かされて変わらなければならないと 洗礼を受けたところでまた元に戻ることは十分あり得る。あるいは変わりますと言いながらも、で変わるっていうのはどういうことなんですか。その時にヨハネ自身が私のようにとは言えない。もうだからそこをとことん考えたら、いやもう本当に人を変える力があるのはキリストだけなんです。私の力は何、私は何の力もない。そういう意味ではもう靴ひもを解くほどの力もないのだ。だからバプテスマのヨハネはイエス様が洗礼を受けるとなった時にはもう驚くわけです。そんなことはありえないと。しかしイエス様はここで21節を見ますと、さて谷が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。イエスも特別に受けられたのではない、みんなと同じように受けた、同じバプテスマを受けた。ここに私たちのバプテスマ、洗礼の大きな意味があります。イエス様が受けられたから受ける、それはイエス様が受けたものを私たちも受けることによって、その洗礼はイエス様と一つになるという新しい意味が加えられたんです。